はい、それではですね、今日は、レビ記の12章です。ですね。レビ記の12章です。まあ、この前の続きになりますけれども、ですね、この前のメッセージの題は何でしたっけか。ちょっと覚えてますか。清めを全うするでしたっけか。多分そうだ。ああ、そうですか。今日はどうしましょうか。特に考えてませんでした。テーマはですね、どうです、もういい、テーマ、まあ、言う前にも、早速ですね、この中身を見てってですね、ちょっとそれでこう、お話ししていきたいと思いますけれども、それから主はモーセに告げて、仰せられたとありますね。で、このそれからというのは、この11章にあった、この食べ物についての教えですね。そしてそれから教えられたと書いてあるわけですけれども、この11章からですね、15章に至るまで、汚れたものと清いものをこの区別していく教えになっています。もう一度ですね、このレビ記をおさらいしますと、この祭司が任命されて任職式を終えて、それで初めてこのアロンとその子らがですね、子供たちが、この幕屋において奉仕をしようとしている時にですね、異なる日を捧げたわけなんですね。なんかブドウ酒を飲んではいけないと神様がアロンに言ってますから、このブドウ酒を飲んでいた可能性がありますね。ちょっと酔っ払った状態でやったのかもしれないですね。で、それで、その後で、この10章の十節のところで、聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものを区別されるために、イスラエル人にこれから掟をあげるよというふうに神様が言われたわけなんです。で、初めに来たのが、その食べ物だったわけですね。清いものと汚れたもの。で、なんでかっていうのは基本的にですね、外部に接触しているですね、地面とか外部に接触している動物は、汚れたものであって、その、あまり接触していない動物は、清いものとして考えられる。例えば、蹄があってですね、反芻する。そのまま肉のものを取り入れないで、こう、草食動物でこの反芻している。とか、あと、蹄があるから、その爪が、なんですか、あるからですね、こう、直接、足がくっついてないわけですね。そういうものは、清いもの。また、魚でも、鱗があるものは、清いもの。ですね。で、先ほど昆虫話しましたけれども、バッタはこのいつも飛んでいって、この基本的にあんまりこう地上に接していないものは清いもの。の反面ですね、モグラとかですね、トカゲとかですね、トカゲ、そうですね、とか、あとこのムカデとかそういうものはですね、本当に汚れたものであるっていうのが書いてあります。だから私たちが地上のもの、地上に属するものですね、この妬みとか不貧困とかですね、そういう怒りとかそういう地上に属するもの、悪霊に属するものというか、ものからは離れていかなければいけなくて、地上にいるけれども、地上に属していない。ですね。この清い動物のように生きていかなければいけないんだって話をしました。で、同じような観点からですね、この12章も始まっていきます。2節をご覧ください。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり、男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように、汚れる。8日目にはその子の放棄の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間、罪の清めのために、血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは、聖なるものに一切触れてはならない。また、聖女に入ってもならないと書いてあります。出産した時に出てくる血ですね。で、この40日間、こもらなければいけないわけなんですが、7日足して、33日足して40日ですね。こもらなければいけないわけですが、私、非常に基本的な知識が欠けておりまして、最近まで。というか、昨日まで欠けておりましてですね。出産の時に、そんなに長く血が、出てくるものなのかなと。インターネットで調べました。産婦人科関係ですね。お母さん用のこの出産の準備とかですね。産褥期っていうんですね。ちょっと難しい言葉。褥っていうのは難しい言葉書くんですけども。で、そこに書いて、おろって言って、悪いって書いて、この梅雨って書くのかな。おろって言うんですけども、出てくるわけなんですね。 で、最初の時はこう本当に生理の時と同じようにたくさん出てくるわけですけれども、まあ、それからどんどんどんどんこう少なくなっていって、まあ、4週間から6週間したらまあほとんどなくなるっていうか、というふうに書いてありました、まあ、というこの出産についてこの汚れているから不浄であるからこの触ってはいけないということなんですが、出産が汚れていることなのかというふうに考えたら大間違いなんですね。もちろん衛生上汚いですよ。汚いです。よく言われるのはですね、こう男が血を見たらですね失神しそうになると旦那さんであってもこう失神するっていう話が出てきてですね、あるいは女の人にしか耐えられないとかってよく話は出てきますけれども、でも出産そのものはですね、神様はこういろんなところ、聖書のいろんなところに出てきてますけれども、祝福ですね。産めよ増えよ地に満ちよがあります。そして、この詩編の127編の 3節には、見よ子供たちは主の賜物、胎の実は報酬であるとあるわけなんですね。でパウロはですね、ここまで言ってますけど、テモテに対して第一テモテの2章の15節で、女は子を産むことによって救われます。これ後でですねちょっと説明しますが、ちょっとじゃあ出産しない人は救われない後で説明しますが、ここまで言ってますから、このここで言っている汚れというのはいわゆる罪がその出産に伴っているんだということではないわけなんです。ここ大事なんですね。この前も学びました、そのいわゆる汚れている動物と言われていたって、例えば獅子は汚れてるんですね。このほらそのまま直接ですね、この足のこの腹がですねこの地面についてるわけですから。でもイエス様がメシアがですね、獅子のユダの獅子というふうに形容されていて、この獅子のようにというふうに形容されていると同じようにですね、それそのものが汚れてるということではないわけなんです。でここがとっても大事でですね、なんでかって言ったら新約の時代にこの間違いをイエス様が、このお話になったのを覚えてますでしょうか。外から食べてもそれを汚すの、自分を汚すのではないですよ。だってお腹の中に入ってトイレに出てっちゃうじゃないかと言ったわけですね。で、なんて言われたかって言ったら、内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い、考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしる、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのだと。内側の問題なんだよと言ってるわけなんです。だから、この11章から出てきている汚れたもの、清いものというのは、実は私たちの内側から出てくる汚れたものというものを取り扱っているわけなんですね。で、なぜ汚れているのか。その内側からということなんですが、出産の時にこれほどこもらなければいけない理由、これをですね、同じく先ほどのこの、胎の実だというふうに書いてあった詩編にはダビデがこういうふうに告白しています。ああ、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。胎児の時から私は罪あるものだったんだよという告白を、これは、彼がバテシバをと姦淫の罪を犯して、そしてウリアを殺す罪を犯した後にナタンに指摘されて、それで自分が告白したわけなんですね。私の罪はあなたの前にありますというふうに言ったんですね。でダビデは本当に、もう本当ダビデ読むと、私この人本当すごいなと思うのは、礼拝者なんですね。すべて自分の心がすべて神様に完全に開かれている状態で、彼はどこまで深く考えたかって言ったら、この今のこの持っている罪というものが後から後天的なものではないと、先天的なものであると。もう母の胎にいる時から 私は罪あるものであったということを彼は、まあ、もちろん御霊に聖霊によってですけども悟ったわけなんですね。でこのように生まれながらにして罪というのはですね、私たちがすごくこの基本的なこの聖書の教え、またキリスト教の教えとして理解していなければいけないわけなんです。ローマ人への手紙の5章のところ開いてみてください。5章のですね、12節を見ていただきたいんですけれども、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと書いてあります。この一人の人というのは、当然ながら、この後ずっと読んでいくとすぐ出てくるますけど、アダムなんですね。アダムが罪を犯したことによって、罪が世界に入って、で、罪の報酬は死ですから、死が世界に広がっていったわけなんです。アダムが人類の頭なわけなんです。だから、罪を、性質を宿して、人間っていうのは必ず生まれてきているわけなんですね。そんなの不公平だよと。ね。ちょっとやめてくださいよと。そういうふうに言ったらですね、恵みっていうのはありえないんです。そんなことを言って不公平だと、生まれてるものだったら、って言ったらですね、イエス・キリストが行われた一つの義の行いによって、キリストを信じる者が値なしに義と認められるわけですね。キリストが頭だったら自分は全く関係ないのに、キリストにつながっているという理由だけで、私たちが義と認められるっていう論法になってくるわけなんです。わかりますか？この論法。こっちはアダムが頭なんですね。で、キリストが頭なわけなんです。というのがこの5章の後半部分なんですね。で、このことを理解するのはとっても大事なんです。なんでかって言ったらですね、私たちは罪人だから罪を犯すんですね。罪を犯して罪人になるんじゃないんです。で、例えばエホバの証人の人とか、まあ、他の宗教でもいいですけども、これがキリスト教とエホバの証人とか他の宗教の人たちの大きな違いになるわけなんです。まあ、カトリックもややそうですね。カトリックもそうです。何かって言ったら、自分たちの行いによって完全になることができるという余地、可能性をそこで持たせているわけなんです。罪を犯したから罪人になる。じゃあ罪を犯さなかったら完全なものになると。では、ないわけなんですね。この、私たちが生まれながらに持っているこの罪をですね、表すために、神様が、この、出産婦ですね。出産する女性に対してですね、証を残すために、今、このようにして、こもらなければならないよ、汚れているよ、と言っているわけなんですね。まあ、ちょっと今ですね、ちょっとカトリックの話もしましたから、ちょっともうちょっと続けて話したいと思いますけれども、皆さん、教会行かれたことあるでしょうか？カトリックの教会。ありますか？ありますか？すぐ気づくのはですね、すごくヒューマニスティックだなっていうことなんですね。まあ、ちょっと今、この、テープを聞いている方はね、カトリックの方がいたらちょっと、ブスって来てしまうかもしれませんが、そうなんですね。で、行いがすごく強調されます。この聖人は、例えば、コルベ神父がこれだけのことをしました。長崎に行くことあります。ですね。で、マリア様がこうでした。いや、確かにマリア、素晴らしい信仰の持ち主でした。でも、罪という現実を、いわゆる聖書を信じている福音派って言っても、まあ、そういうふうにレッテル貼られたくないですけども、まあ、福音派にしておきましょう。その人たちは分かるわけなんですね。マリアでも、やはり不完全であった。けれども、そこがポーンと抜けちゃってるんですね。 それで、このマリア様がとか、この生徒が、この聖人が、こういうふうになっていくわけです。それで、このいわゆる、生体配慮ですね、このイエス様 の, この肉に実際に預かってですね、そして地に預かっていって、それで私はどんどん清められていってですね、そして天国にそのままこうどんどんどんどん上昇していきますから、清められていく結果として天国に行くことができる。そこまで行かなかったら煉獄行っちゃって、そこで懲らしみを受けて、そして天国に行くことができるという考えになっていくわけなんです。人間が何か良いことをやって、それで良くなる、そういう可能性をですね、置いてしまっている。でエホバの証人の人もそうですね、イスラム教の人もそうです。今イスラム教話題になってますけれども、彼らの誤、彼らが結局問題はですね、全部同じ行いなんです。例えばイスラム圏に宣教師として行った人はですね、いつも恋にインドネシアの人に聞いたんですってね、あなたは天国に行くことができるって分かってるかって言ったらですね、いつも分からないって答えるんです。天国行かないと、その死ぬ時まで分からないんですね。で、なんで自爆テロやるかって言ったらですね、あれが、ね、確実に天国行ける方法だと教えられるからなんです。あのことをやることによって、そのまま死んじゃうわけじゃないですか。そしたらパラダイス行けるっていうふうに教えてるわけなんですね。それで確実な方法として、行いを通する救いなわけなんですね。で、このように、本当に生まれた時から、罪を宿している罪あるものなんだっていうことをですね、知るっていうのは本当に大事なんですね。だから私たちは行いに頼るのではなくて、何に頼るんですか？イエス・キリストが行ってくださったことに頼るわけなんですよね。私たちが一生懸命頑張ってですね、本当にこれやってもやっても、こんなに頑張ってやってもやっぱりこの汚れた思いが出てくる、ダメだダメだ、なんて私は惨めな人間なんでしょう。これどこの言葉かって言ったら、パウロの7章の後半部分なんです。でその後で、私はイエス・キリストにあって父なる神に感謝しますと。私は思いでは神の律法に従っているけど、体は罪の律法に従っているって言って、その後で、誰でもキリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはありません。で、神は、この罪の、キリストイエスにあって、私たちを罪と死の原則から、命の御霊の原則によって私たちを解放しましたって、またキリストの十字架の技に私たちを立ち戻らせて、御霊によって導かれるっていうのは、イエスキリストが私たちのために行ってくださったことなんだよと。それによって頼っていくときに御霊が働いてくださるんだよって話に戻ってくるわけなんです。だからここで女性がですね、この実体験によって汚れたものっていうのをこう明かししていくわけなんですね。それで、2節に戻ってください。この7日の間汚れるっていうのに書いてありますね。男の子産んだときは、でこれはこの女は月の触りの不浄の期間のように汚れるとありますが、ですね、この月経のことでですね、生理の話です。で、これが書かれているのが15章かな ?15 章ですね。15章の19節から24節。まあ、また学びますけども、ちょっと読んでみたいと思いますね。いいですか？女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床はすべて汚れる。またその女の座ったものも皆汚れる。またその女のとこに触れるものは誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また何であれその女の座ったものに触れるものは皆その衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。またその女のとこであっても座ったものでもそれに触ったものは夕方まで汚れる。また、もし男がその後寝たならその女の触りが彼に移りそのものは何かが汚れる。彼は寝るとこもすべて汚れる。これ何を落としてるかって言ったら、伝染するっていうことですね。で、7日の間はこのように伝染するような状態ですよと。だから、不浄の、この、月経の期間っていうのは、まあ、さっきちょっと話しましたけれども、この最初の、時はものすごく違うですね。まだ出産の後も出ますから、同じようにこの、どんどんどんどんこう移っていくよという期間ですよと。で、8日目に、3節、割礼ですね。で、これはどっから来てるかわかりますね。アブラハムに対して、神様が、行いなさいと命じられたその契約です。アブラハムと結ばれた契約の中の印ですね。印として割礼を受けなければならない。契約っていう概念とっても大事ですね。クリスチャンってこの何ですか、ふわふわふわっとした感情による宗教じゃないですね。契約に基づきます。 確固とした契約に基づきます。だから印っていうのがあるんです。私は反抗しますよね、この不動産でもなく。それと同じように印として、この男子の性器のあの包皮を切り取る儀式を行う。これは何を表しているかといったら、あなたの子孫によって祝福されると。で、まず神様がエヴァのところ、エヴァのところというか、蛇に対して神様お語りになった、女の子孫があなたの子孫の頭を砕くと、そこから来てるわけです。それが伸ばされて、この延長して、神様がアブラハムに対して、あなたの子孫は祝福されるよというふうに言って、あなたのその子種ですね、種、まさに種ですね、精子ですね、それを包皮を切り取って契約を結ぶという意味で、これが行われるわけですね。で、これもですね、この外側の割礼が意味を成しているのではなくて、私たちの心の割礼が非常に大事なんだよ。つまり御霊によるですね、私たちは神様との契約を結ばなければならない、心の契約を結ばなければいけないということであります。そして4節で、この33日間、つまり足すと40日間ですけども、40日で何か思い出すことないですか？いろいろ、いろんなところで出てきますけど、うん、ちょっと開けてみてください。40日、聖書の中で出てくる40日、
アラノの試み、
イエス様のアラノの試みありますね。あとは40日でなくてもいい、40年でもいいですけど、40が出てくる、
うんうん、
他は
さまよい、
アラノのさまよってるですね。あとはモーセの死、
年
ですね、40年ですね。もうちょっと前のところにありますね。あとアブラハムよりも前の人は、ノアの洪水、ノアの時の洪水ですね。40日40夜でした。で、これ一つ一つ見ていくとですね、試みであるとか裁きとかですね、そういうものが含まれてくるわけなんです。だからここで言ってる、その罪、アダムが罪を犯したことによって伴うですね、この裁きの期間をですね、この表しているわけなんですね。そして、5節で、女の子を産めば、月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間罪の清めのためにこもらなければならない。私ここで、悩みますね。これはどういうことなのかと。2倍になってるわけです。で、おそらくは、私まだきちんと調べてないんですけど、医学的にも精査はないと思うんですね。その出てくる期間っていうのは、その出血の期間っていうのは。あるのかな、わかんないんですけど、一応今調べた中では特に何も書いてなかったので。じゃあ何なのかということなんですよね。で、いつも聖書の中で、この覚えておきいただきたいのはですね、秩序。男と女にある秩序ですね。はじめにアダムが生まれ、アダムからエヴァが作られたわけです。この秩序ですね。先ほどこの引用したこの子によって、子を産むことによって救われるっていうところに、書いてあるものがあるんですけども、ですね。どこだったか。あ、ここだね。第一テモテのですね、2章の11節からこの14節なんですが、ちょっと開いてみましょうか。第一テモテの2章の12節から読んでみますね。私は女が教えたり男を支配していることを許しません。ただ静かにしていません。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、こう思うことによって救われますとあるわけですね。このように順番が、アダムがこの女が支配してはいけないと。アダムが罪を犯して、そして女は惑わされてアダムが罪を犯したわけなんですね。で、この順番があります。で、ここで表していることはですね、アダムは罪を犯して、 それから全世界にこの罪が入ってたわけなんですけども、エヴァが罪を犯したって書いてないんですね。エヴァは神様から直接聞いてないんです。アダムから聞いてるんです。でも悪魔には惑わされたんです。罪を犯したのは誰か、一番初めに罪を犯したのはアダムなんです。エヴァじゃないんですね。不思議ですよね。これがすごく大事ですね。なんでかしたら神様から直接聞いて、その言っていることに反発したこと、反逆したこと、違反したこと、言うことを聞かない。これが罪の原、罪の、定義ですね。だからアダムが罪を犯して、その結果、全世界に罪、入ったわけです。いつも、もちろん女の人も人間、神様によって作られたわけで、その責任というのがあるわけですね。罪を犯して、その神に対して罪を犯して、けれども、その男と女との間にあるその秩序ということに関して言うと、特に夫婦の間では、男が頭でありますから、何か男が間違った判断をする、何か罪を犯すというとですね、男だけの被害に終わらないんですね。女の被害に来るわけです。で、あと子供の被害が来るわけです。で、その被害というのはもっと大きいわけです。この創世記のところで、開かなくていいですけれども、皆さんもよくご存知のところだと思いますので、この女に対してですね、こういうふうに言われましたけれども、あなたはあなたの身ごもりの苦しみを負いにます。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになると。というふうに、その夫が犯した罪、夫が誤っていることの被害をですね、女性もどんどん受けていくことになるわけなんですね。だからこれ責任関係なんですね。だから女の子がですね、この2倍のこの被害を言ってるっていうのは、その全人類にですね、罪が及んで、女性にもですね、本当にますます大きなこの罪が、このどんどんどんどんその被害が及んでってるっていうことを表してるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてももっとこう実際的な話をしますと、休んでいられるんですね、この間。男の子にしても女の子にしてもですね、この汚れてるって言ってますけれども、仕事しなくていいわけですよ。ですね。よくですね、この立法っていうのは本当束縛するなって、確かに束縛する面があります。けれども、このアメリカ人のですね、このユダヤ人ですね、アメリカ人なんだけどユダヤ人の人がですね、これ面白いことは僕はアメリカにいる時に話してくれました。で、このイスラエルに行ってキブツ行ったんですね。そしたらしょっちゅう休日なんですよ。なんでかって言ったら、この祭りとかいろんなのがありますよね。それに従ってどんどんこう休んでいくわけなんですね。で、いつも休んでるんです。だからこの仕事をしすぎるってことがないんですね。しなきゃいけないと思ってもですね、立ち止まってですね、そして休むことができる。こんなにいい神様はないと、彼はまだクリスチャンじゃなかった時に、そのように思ったらしいですね。だから、その女性にとってもですね、これはこの休むっていうことはですね、この非常にこの体にですね、こういいことであるわけですね。そしてこの40日あるいは80日のこの期間が終わった後の話を次から読んでいきます。6節ですね。彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として、一歳の子羊を一頭と、罪のための生贄として、家鳩の雛か山本を一羽、会計の天幕の入り口にある祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えであるとありまして、全焼の生贄と、で、罪のための生贄ですね。これが、山本とかそういうものですね。で、これによって贖われるわけです。生贄によってですね。で、これが先ほど話したイエス様を表しているわけですね。全焼の生贄っていうのは、このすべてをですね、ご自分を父なる神に委ねてですね、十字架の道を歩まれたイエス様であり、そして、この罪のために生贄はもちろんその罪の備え物として、イエス様が代わりに私たちの罪のためにですね、十字架にかかって死んでくださったということを表しているわけですね。40日という裁きの期間の後にですね、このような形でイエス様が 贖いを、完全な贖いを成し遂げてくださるということもここでは表しているわけなんです。そして8節です。しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山場とか2羽の家場とにひなを取り、1羽は税収の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。最初は彼女のために贖いをする、彼女は清められると。で、羊を飼う余裕がなかったら、経済的にですね、この余裕がなかったら、家場とですね、1羽が税収、1羽が罪のためなんですが、この箇所で何か思い出す出来事ないですか？新約聖書、福音書で。まさにこの十二章を実践している場所があるんですけど、ある人が。ルカの二章、そうです。じゃあ次開いてみましょう。ルカの二章の21節から読んでみます。8日が満ちて、幼子に、このイエス様のことですね、割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。これがつまり40日後ということです。ですね。それは主の律法に母の胎を開く男子の遺言はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。これはまた別の律法の中に書いてあるわけですけれども、また主の律法に山場と一つがい、また家場との避難庭と定められたところに従って犠牲を続けるためであった。ここですね。ということは、ヨセフとマリアは羊を飼う余裕がなかったんです。貧しかったんです。確かコリントの手紙だと思いますけれども、主は私たちを富むものとさせるために貧しいものとなられました。またですね、このガラテア書の、ガラテア人への手紙の中には、ですね、開かなくてもいいですけれども、開いてもいいですが、4章の4節のところで、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。なさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、この結果、私たちの今年の身分を受けるようになるためですと。私たちが子の身分となるために、あえて女から生まれたもの、律法の下から、元にこのお生まれになったというイエス様の贖いがあるわけなんです。わかりますか？そして、先ほどのあれに戻りましょう。最後にですね、先ほどのこのテモテの手紙ですね。テモテへの手紙の、第1の2章の、3節、13節、14節、15節ですね。いいですか？アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。しかし、女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。で、ここで英語を見ますと、この子を産むというところが、その前に、定冠詞、ザがついてます。The bearing of a child かな。というふうに書いてあるんですね。で、ここをこういうふうに解釈する人たちがいます。私もそうかもしれないと思ってますが、ここで言っているザというのは、マリアがイエス様を出産された。つまりメシアによって救われます。キリストによって救われます。ですね。つまりアダムによって罪が入り、そしてエヴァが惑わされていくという、いわゆる罪のもとにいる全人類の中で、この女の人、マリアを通して、私たちの救い主、贖い主が来られて、私たちの救いが完成されたわけなんです。ですね。で、そして、この私たちが、 本当にその救いの中にこう預かることが、このできるようになったわけであって、今日学んでったところは、生まれながらの罪、初めから持っている罪ですね。これがイエス様のその誕生と、そしてこの十字架に至るすべての贖いの技によってこの完成して、私たちはこの方により頼むことによって清めを全うしていくことができるんだよということですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。すごく基本的なことなんですけども、今日また学ぶことができましてありがとうございます。基本的なことなんですが、よく忘れ、そして多くの人が犯している過ちです。なんか外側のテクニックや手法によって私たちの問題を解決しようとしていますけれども、すべてはこの赤ちゃんの時にいた時から犯している罪、持っている罪によっていろんなことが起こっているということです。今心理学とかでも、なんか昔に戻って昔に何かされたからこうなってるんだとかっていうのありますけども、そんなことはない。本当に胎の中にいる時から私たちはその闇を、いわゆる病気を持っていました。お父様、どうぞそのことを忘れることなく、あ、本当に十字架のみによって、あのイエス様の誕生から、あの贖いの技によってのみ私たちが本当に意味で回復できるんだということをこう忘れることがありませんように、どうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。